今日はマタイの福音書13章24節から58節です。このところでは毒麦の例えが語られています。24節に、天の御国は次のように例えられますとイエス様は天の御国のことを語られました。教会はある意味天の御国の一つの雛形ではないだろうかと思います。そして教会にはすべてのものが良いものだけとは限らないわけです。このところでは毒麦のことが出てきます。25節に、人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいて立ち去ったとあります。この敵というのは39節を見ると悪魔だとイエス様は言われています。そして毒麦は38節には悪いものの子らとあるわけです。そしてこの毒麦と良い麦、実はそれは非常に見分けがつかない。29節を見ますと、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。ですからそれを見分けるというのは非常に困難であったようです。今日でも異端の働き、また間違った教えというのが教会の中に入ってきます。そしてそれを抜いてしまう、さばいてしまう、そのようなことがあると良いものまで傷つけ失ってしまう可能性があります。30節を見ると、収穫まで両方とも育つままにしておきなさいと言われています。やがては終わりの時が来ます。そして神様は裁かれるということを知らなければなりません。30節のところに、狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おうとあります。狩る者は39節見ると御使いたちとあります。また40節に、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようになりますと言われています。このことは48節49節でも網の例えを持って、良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます、この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。ですからやがての時には、神様は必ず良い者と悪い者を分けられる、そして裁きがあるということを知らなければなりません。31節に、天の御国はからし種に似ていますとイエス様は言われました。小さいですけれども、32節を見ると、どの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになります。実際に2メーターを超えるような大きく育つからし種もあるようです。また33節には、天の御国はパン種に似ています、全体が膨らみます、そのように言われたわけです。教会は大きくなり、また数も増えてきています。世界的なことを考えるならば、ますますこのイエス・キリストの救いが述べ伝えられ、また教会が建てられてきます。しかしまたそのところにも、この世のもの、そしてまた悪魔も忍び込んでくるということがあります。32節にある空の鳥というのは、まさにこの世のものを象徴しているのではないかと思います。そうしたものが教会の中に入ってくる。また33節にパン種とあるわけですけれども、イエス様はパリサイ人のパン種を気をつけなさい、そういうことを語られました。この世のものがまた教会の中にも 入ってくるわけです。しかし必ず終わりの時に神様は裁かれる。そして41節を見ると、不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。そのような裁きがあるわけです。そして43節には、正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。そのようにイエス様は言われました。正しい人たち、すなわちそれはイエス・キリストによって義と認められた人たちということであるわけです。人の間で正しいことを行うとか、道徳的に正しい人だということではないということです。イエス・キリストの十字架によって罪が許されて義と認められる。そしてそのことは44節に畑に隠された宝のようなもの、また46節に高価な真珠を一つ見つけた証人とあるんですけれども、まさにイエス・キリストの十字架の罪の許しは、このような宝物、また高価で尊いものであるということです。44節には、その見つけた人は喜びのあまり持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。46節にも、高価な真珠一つを見つけた商人は行って、持っていたものすべてを売り払い、それを買えます。もう持っているものをすべてを投げ出してでも、それを得たい。ですから私たちのこの十字架によるところの罪の許し、救いっていうのは、もう自分の持っているものすべてを投げ出して、手に入れてももう勝ち得て余りある、尊いものであるっていうことを私たちは知らなければならないわけです。52節のところに、この御国の弟子となった学者っていうことが言われています。自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。新しいものと古いもの、それを見て識別する、分別を持つ、そうしたことが私たちにも求められていると思います。一体何が神様に喜ばれるものであるのか、またいらないガラクタであるのか、私たちはそれを見分ける力を神様は与えてくださいます。54節を見ますと、イエス様は郷里に行って街道で人々を教え始められました。ところが郷里の人たちは55節に、この人は大工の息子ではないか、彼らの偏見、そしてまた58節には、彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。神様の御業をとどめるものは何か、それは信じられないという不信仰であるわけです。私たちはまず自分自身の心の中からこの不信仰を取り除いていただいて、信じるものとなり、そしてまた神様は必ずご自身の御業を成してくださる、このことを信じて、私たちは神様に期待し、そしてまたすべてを委ねて、神の栄光を拝させていただくものとさせていただきたいと思います。